じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと今回のポイントなんですけども、まあ、テーマというかですね、大きなテーマとしては、長く働く、新入社員を育てるポイントというところで、お話を、ちょっと聞いていきたいんですけども、
はい、
まあ、ちょうど4月から、
新入社員が入って、
まあ、これで約1ヶ月経ったわけですけども、最近は本当に新入社員がなかなか根付かないっていう質問、どうしようっていう問い合わせが非常に多く来るんですけども、佐藤先生が、現場で指導している中で、この長く働くっていう観点でですね、新入社員を
育てる、
まあ、特に教え方の部分ですね、はい、教え方をどうしてい、ったらですね、この長く働いてくれるかっていうところを、少しお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。こうやってる今もいろんなところで新入社員研修真っ盛りなんでしょうね。
そうですね。今月は
その時にどんな風に教えているかによって、まあかなりもちろん結果が変わってくるなというふうに、まあ、毎年この時期考えるんですけど、だってそもそも研修受けた後に。受ける前も含めて本当に入りたい会社に入ったのか、または本当にやりたい仕事に就けたのか、正直分かんないし、全員がやりたい仕事を第一希望に入れるっていうのはないですよね。
そうですね。
ないですよね。
むしろ希望通りの会社に行く人の方が少ないかなというのは思いますよね、実感としては。
さらにそのあと希望の配属になれる確率みたいな、
はい、
増えていくと、会社選びのところを含めて、その後の配属をやっていくと、多分その8割方は希望通りじゃないっていう可能性が高い。実はここが重要なポイントだと私は思っています。
はい、面接をやってるときはみんないいことばかり言いますから。
いや本当です。
なので、人事の担当者、現場の人たちも含めて、結構いやこの子は絶対うちに希望通りに入ってくれてるっていう思い違いをね、やっぱりどうしてもしがちなんですよ、ね、余計な期待をこうガーッと教える側も持っちゃって実は潰しちゃってるとか、そういうのは悲しいですけど現実的には非常にあります、ね、
内定時代にこう上げられてくるって、新入社員でなんか落とされるみたいな、
はい、
ちょっと図式がね、
はい、
そうあります、ちょっと多い気がしますよね。
そうですね。で
そのあり方も、はい、でも今後はきっと見直していかなきゃいけないんだろうなと思います。
はい。
上げすぎて今度なんでその新入社員研修で落とす必要があるのかっていうのも一つ、
はい、
考えていかなきゃいけなくて、
はい、
で私たちが今回やろうとしているのもまさにその部分ですね。
はい、
無理くり落とす必要はないんじゃないかっていうことですね。
はい、
特にその社会は厳しいからと甘えが許されないとか、
はい、
なんかそっち側のことを教えるために、うん、あえてその厳しめの、
はい、
まあちょっと、まあ、場合によってはなんかこう、スパルタ的な要素を入れたような研修っていうのは多く使われるんですけども、
はい、
果たしてそのもう平成が変わる、うん、終わる、今の時代にも、はい、そのままでいいんですかっていうのが、まあ一つ大きなテーマとしてあるかと思います。
はい、そうですね。
で、その長く続けるためにっていう中では、
はい、
私は自分自身の経験からも、
はい、
そのやりたくないあまり希望していないようなお仕事とか会社、
はい、
第一じゃないところに配属された人たちをそれをどうやってこうやりたい仕事の方に変換していくのか、
ここ大事ですね、
というのが、まあ、本来今やらなければいけない教育の大きな役割になっている。まあ、以前話、ミキさんには話しましたけど、僕は最初のディズニーランドの配属が、
そう
でやる、いわゆる掃除だったので、
はい、
150% やりたくない仕事だったんですよ。ディズニーランドには入りたいけど、
はい、
掃除をやるために入ったんじゃないぞと。
どう変わっていったんですかね、
そう。で、その、まあ、1年後、人事異動をお願いしてたんですけど、
はい、
で、人事異動の通達来た時は、やだ、移動したくないってなってたわけです。結果的には。
はい、
これは本当にその時のトレーナーたちの指導のおかげですね。っていうのはよくよく考えてみたら、掃除はやったことはなかったわけですよ。掃除というアルバイトも。だけど、まあ嫌だとは思ってたでしょ。ということは、よく考えたら掃除のというお仕事に関して何も知らないんだけど、まあ勝手に嫌だと言っていたわけで、初めてその掃除の仕事を、まあ、きちんと正しく指導してもらったら、
はい、
なんとやりがいのある、
はい、
楽しい仕事だと、これに向いてるんじゃないかみたいな、
はいはい、
まあ、そんなふうになってたんですね、
はい、
それはやはりもう指導力だなっていう今でも思ってますし、でその、まあ、ミキさんもよく東京ディズニーランドとか行かれると思うんですけど、
はい、
行った時に私たちの時よりもさらに生き生き皆さんされてますよね、お掃除。それは、その、掃除の魅力、やりがいというものを、ちゃんと教える指導力とか、そのカリキュラムが、しっかりしてるから、若い人はこぞって掃除をやりたがるという、まあ、そういうところまで持っていけたわけですよね。ここに随分私は学んだし、これがすごい、今、こういうようなセミナーをやるときの非常に原動力になっているのは事実ですね。
どうやって教えるかっていうその中身が非常に気になるところではあるんですけども、
ね、
どう変換をされていったんですかね。教え方、まあ、いろいろとポイントはあると思うんですけども、
一般的にその何て言うんですか、我慢忍耐みたいなことを教えてもらってないですよ。当時の、
はい、
私の時の、
はい、
ですね、掃除の仕事を。どちらかというとお客様を喜ばせようというそういう会社のね、デザインのスタンスがあると思うんですけど、ハッピーにしましょう、
はい、
あくまでもそこから教えてくる、そのためにこの仕事があるっていう、そのこれがね、全然ブレないでずっといくわけです。
あ、なるほど。
で、掃除が辛いものとか厳しいものみたいなことも出てこないんですね、
はい、
でもよく考えたら、その厳しいとか優しい甘いっていうのは、ただ、働いてる人が勝手に感じることで、極端な話ですけど、社会は厳しいのぞとかって大人が言いますけど、それはあなたの経験ですよ。普通に淡々と生きられる人もいるのかもしれないですし、そういうその決めつけみたいなのはあんまないですね。お客さんをこういう状況にするために、私たちの掃除の部分はこういうことをやります。で今日はこの部分を学びましょう。
なるほど。
まあ、全てはゲストのためにってよく教えられますけど、
はいはい、
結局ね、そこにきちっと繋がっているか繋がってないかです、それが終始一回ぶれていない、はあ、会社の利益のためにみたいな風なところはあんまり触れないんですね、はい、結果そうやってお客さんが喜んだ結果において私たちはビジネスとして成り立ってお給料がもらえますよという風な位置づけ、教え方が非常にうまいですよね。
それも断るごとにこう掃除の技術とかを教えるとか、そういう部分の時もやっぱりその目的というか、
目的
は、はい、そのこれゲストのためにっていうのが全部紐づいてるわけ
です。そうですね。そこに落ちているアイスクリーム、
はい、
ちょっと君が放置してる間に子供が走ってきて転んでいたらどうしよう、
はあ、
だから安全のためにやってるんだよとか、
うん、
そういうことで社長が回ってきた時にアイスクリーム落ちてたらダメでしょみたいな教え方はされないわけですよ、
うん、
全てがお客さんのためにっていうところに紐づいて、それを徹底的にものすごく徹底的にやっていくうちに、
はい、
そうだよなとで結果喜ばせてるんだっていう、もちろんそのエンターテイナーみたいに踊ったり歌ったりするわけではないので、
はい、
直接なんかこう相手をお客様を喜ばせる仕事ではないんですけど、
はい、
その綺麗なところがあるから、そこでショーがあって初めてのショーっていう、だから両者舞台を作ってい ることには変わりない、そういう舞台設定の一部であるということも教わったりですね、
はい、なるほど。そういう教え方をディズニーランドではされます、うん、あの、まあ、私たちのお客さんの一般の企業においてですね、まあいろいろとこの教え方の部分っていうのはなかなか変わらないというかですね、昔ながらのこの部分が非常に 非常に多いんですけれども、それをこうディズニーランドだけじゃなくて、そういう一般の会社でこの新人さんたちを教えるときに活用ができるというか、そういうようなポイントってどうやってこう活かしたらいいんですか。
もちろんそのディズニーランド以外でも、
はい、
あ、なるほどなっていうような、その教育の取り組みとか、
はいはい、
またその教え方の中で使うキーワード、うん、その言葉選び、
はい、
そういう上手い会社ってやっぱりありまして、どっちもそういうとこお手伝いしながら学んできたっていうのが実は本当のところで、
なるほど言葉選び、
例えばそういう、さっき言いましたように、そのどうしても社会は社会人厳しい、我慢忍耐、そんなような単語が出がちなんですけども、
はい、
それってよくよく考えてみると、我慢をしなさいというか、本気になって働いてちょうだいねっていうことが言いたいんだったら、
はい、
本気の方を教えた方がいいわけですよ。うん、我慢っていうとなんか、つらい、つまんない、みたいな。うちの会社の仕事は全部つまんないなっていうような感じになっちゃうじゃないですか。
なるほど。
お先真っ暗っていうイメージなんですけど、どこまで本気になってお客さんを喜ばせて、まあ、我々一緒に稼ぎましょうってなるかっていう方面で教えるかって、こういうところの一個一個の、単語選び、
はい、
これによって生まれてくるまたは考えるカリキュラムとかパワーポイントにするときも内容変わっちゃうじゃないですか、
はい、
そういうのが結局ネガティブポジティブに分かれていて、うん、結論から言うとモチベーションを高くしていく方の教育なのか、まあ、どっちかというとブルー、うん、うわー俺もう耐えなきゃ、うん、というふうに教わってしまうかで、もうその後の5月病にかかるかかんないかっていうのにも大きく影響すると思いますね。
なるほど。
その言葉選び一個一個にそのものすごく、まあ、今回セミナーの時に非常に皆さんにも同じで紹介する中で、ね、
はい、
考えていただけたらなという
ふうに思います。うん、なるほど。そうですね、長く働きたい職場だったら辛いことばっかりやられたら
まだ働いてもないのに、
はいはいはい、
甘くないぞ、うちの会社はって。
確かに、うん。そうですね。
うん、
それよりも、やりがいだとか、本気っていうのを教えていくと。
そうですね。そうですね。気になったら、こんなものが得れるよ。っていう、報酬的な、まあ、給料他にも、まあ、様々、本当はそういう、そこの会社でいろんなスキル身につけたり、
はい、
いっぱいできるはずなんですけども、本気になればなるほど、早くついて、
はい、
はっきり絶対得するわけじゃないですか、
はい、
本気イコール得するんだよ、得るもの大きいよという部分にもうちょっとスポット当てるとか、
なるほど、
うん、
初心者の本人が得するよっていうような、
そうですよ、極端なんですけど、大学受験の時並みに社会人になって働いて勉強してる方はそこが成功しますよね、
う
ん、
そうですね、
だけどなんか我慢忍耐って言われてこう、まあ、そのエネルギーを我慢忍耐側に使うことを先に教育されちゃうわけですよ。本気を出す以前の問題です、
はい、
耐えなさいみたいな。だからエネルギーの使い方も多分新入社員研修のやり方で、その我慢型に使っちゃうか。
あ、なるほど、
うん、思いっきりもう全開フルパワーでアクセル踏んで働くぞっていうふうに使っていくか、はい、もうその習慣性のものが分かれていってしまう。
だとやっぱりその我慢忍耐ができなくなったところでバーンと弾けて終わっちゃうっていう、
それが1年で来るのか、
はい、3年で来るのか
みたいな
こと。なるほど。我慢強いことは違うのはちょっと3年ぐらい持つかもしれないけど、
そうですよね、まあ、多分人間それぞれある一定のね、
はい、
量のそのエネルギーってみんなお持ちなので、
はい、
結果そのなんか教育だけじゃなくて人事マネジメントっていうのはそのエネルギーどうやって使ってもらうか、うん、どっちの方に使うかということが本当は大事なんだけど、
はい、
ネガティブな方ばっかり続くと、その我慢忍耐型の耐えるだけの社員が育っていくみたいな、極端に言うとです、
はい、
それはやっぱり会社にとってあんまり良くないし、業績に反映できないですよね。
そうですね。
エネルギーをもっとこう高める方に、フルスロットルで働こう、勉強しようという社風に今結びついていければ一番いいんでしょうけど、
うん。
うん、
まあ、確かに舐められちゃいけないとか、
そうそうそうそう、
本当にいくら人事の担当者の時やっぱり話してるとやっぱりそういうことを感じている方すごくやっぱ多いんですけど、うん、最初から調子の流してもねっていう ちゃんとあのルールはルールで教えなきゃいけないから厳しくいこうっていう人たち結構やっぱりまだまだいらっしゃる。
ルールを守ってもらう、はい、これは当たり前 でそれが厳しいとか厳しくないっていう話に結びつけない方がいいと思う、
は
い、
なるほど。
ルールはルールで淡々と、
はい、
っていう、これ当然だから、
はい、
で厳しいも甘いも関係なく、うん、当然守る、もう2つも守る、
はい、
何も問題ないみたいな、
はい、
遅刻はしない、
はい、
当然だし、これは別に厳しくとか関係ない、
はい、
というスタンスでいいと思う。
なるほど。あとさっきちょっとお話に出たの、本我慢とか忍耐じゃなくて本気を教えるっていうところなんですけど、ね、本気を教えるっていうのはどうやってこう教えていったらいい、あの身につくというか、あの 教え方だと思うんですけど、ね、ネガティブに振るんじゃなくてポジティブな方に振る時の教え方、この本気を教えるっていうのはどうやってこう
教えていくものなんですか。何かこう本人に課題とか与えたりするとき
も、はい、
最初はその研修イコール訓練ですから、
はい、
レポートを明日の朝まで出してらっしゃい、10ページとかね、
はいはい、
そういうのってよくありがちじゃないですか、
はいはいはい、
それってものすごい本気でし、夜中の3時まで頑張って書いてやったってなっても、
はい、
そのレポート果たして本当に会社の中で使われて、
はい、
採用されるかっていうと、多分新人研修の時のレポート
ああそうですね。見て人事。
決して社長は全員を読まない。で、その、そういう課題の与え方にしても、そうやって多分、
はい、
その本気度をさせたいと思うんですけど、
はいはい、
であれば、例えば、こう、この、英語で書いてこい。
はいはい、
そういうことになると、自分で調べながら英語で一生懸命書いて。
はいはい、
でこの英語のレポートがもちろん採用されなくても、
はい、
その子英語力ついてるじゃないですか。
なるほど。
でその人の特性、その人が得られるように課題とかお仕事を振るんであれば、
はい、
それは本気度がどんどん高まる。
なるほど。
全部自分に返ってくる、
はい、
ダイレクトに分かると、
はい、
で課題とかをこう与えてクリアしていく、そういう習慣をどんどんどんどんつけていくと、
はい、
本気癖がつくというか。
なるほど。確かに、英語を自分のものになりますね。会社のものじゃなくて。
いや、絶対そうです
よね。そうですね。
英会話教室とか会社でいくらやっても、得してるの本人ですから、
ね、うん。なるほど。
いけないですから、その能力で転職の時に。
そうですね。
経験一級になりました。でも転職するんで置いてきますってわけにいかない。
はいはい。
本人得してますからね。
はい。なるほど、そうすると本気でやると、
ね、なんかこう例えば創業の方とか、なんかこう工場の方でもいろんなそのフォークリフトの資格が結局取れてる、
はい、
そういうのも全部本人
の、ね、確かにそうですね、
ですからね、
はい、そうしていくと本気になっていくと、
自分にできるだけ直結できるものを家族を与えたところが、
はい、
本気癖つきやすいですよね。
そこが大きなポイントですね。本人のためになるもの。スキルアップとか。
そういうところですね。
と言いましてもですね、今までやっぱりその中小企業で新人さんたち、まあ、あんまりこう、大人数取るところはそんなにないですけども、まあ、大体本当に、少ないところだと本当に1人2人。で、まあ、多いところでもまあ10人とか15人とかですね。昨今、本当に人が取れないので、10人欲しいんだけど、今年5人しか取れなかったとかですね、そういう声非常にやっぱ多いんですけども、ただ本当にせっかく入ってくれた新人君たちを、やっぱりその教える側がですね、なかなかその、従来型のですね、去年やった新人研修をやっぱりベースにして、まあ、やってるところがほとんどですけどね、そういうことをこう、今、先生がおっしゃったような、教え方、言葉選びからですね、そういう本気を教えるっていうことを、ガラッと変えなきゃいけないっていう時にですね、やはりこう指針だとかこう、やり方というかですね、そういうところを教えていかなきゃいけないと思うんですけども、そういう教育の担当者の人たちに、どういうところからこう、教えていったらいいんですかね。ただこう、新人君たちが長く働いてくれるような、まあ、こう ことになるのかっていうところですね。まあ、そこをちょっと知りたいなっていうところなんですけども。
よく私たちが例えるのは、
はい、
教育の、まあ、内容、研修の内容とかをね、
はい、
少しどうしましょうか、
はいはい、
すっごく新しい教育が出てくるかというと、それはもうないんですよ。
はいはい、
例えば、なんだろう、そういうこう、マナーみたいな、教えたいときに、はい、従来型のエアライン、の先生とかが出てきて、
はいはい、
切り詰めでなんかお尻の角度がとか、
はいはい、
笑顔の練習しましょうみたいな、ああいうのでいいのか、
はい、
それは去年受けた人たちは苦痛だったのか、うん、苦痛じゃなかったのか、またはその後本当に全員笑顔になったのかとか、
はい、
やっぱそこをちゃんと見るべきだと思うんですよ、
はい、
でそれがあまり効果なかったのであれば、
はい、
多分嫌なんですよ、その、
ああなるほど、
拒否反応とか嫌感が多分あったはずなん
です、はいはい、会社から決められたから受けた研修だっていう、
そうですね、結果としてそのなんか相手を思いやる、うん、そのマナーのようなものをつけてほしいんだったら他に方法ないかなって考えるのが教育計画、カリキュラムをね、
はい、
完成する担当者の仕事だという、分かりやすく言うと僕たちよく言うんですけど、例えばここからここまでこう10段の階段があとすぐ、
はい、
新人さんが
配
らなきゃいけない、
はいはい、
でこれをその階段は入れ替えてもいいわけですよ、
はいはい。
教える順番を入れ替えたらもうちょっと吸収できたのかな、
はい、
っていうにも上がりやすかったのかな
という
のがあったりしますし、これ20段に細かく分けたらもっと楽に残れるのかなということも考えなきゃいけないし、
はい、
その職種によってね、難しさってちょっと違うと思うんですけども、ね、荒い教え方が荒いなと思われる会社の特徴ってなんかこう、5段で登ってこいって。
はい。
一歩が相当辛いぞ、
はい、
1段上がるのが。
はい。
なのでそこもちょっとわかりやすく、今、御社が1段で階段を1個設計しているところを、
はい。
いやいやいや、これ3段に分けませんか。
はい。
そうしたらもっとわかりやすくて、簡単に上に上がれますよ、というふうに考えるのが、まあ、その教育計画の大事な部分かなというふうに考えます。
なるほど、はあ、昔は2、30年前だったら5段でも良かったのかもしれないですけどね、
う
ん、でまた代わりもいましたし、
あ、
はい、本当にやめたらやめたでまた新しいのを使えねえの取り上がって人事はみたいな、ね、感じで次みたいな感じで良かったのかもしれないですけど、今やっぱり本当次いないですからね本当にいないので、どれだけ本当にそれを、まあ、一つ一つ階段登らして、細かく分けるっていうのは要するに、どういうことなんですか？一つ階段を上がったら、本人がこう、実感をするんですか？
階段を細かくしましょうって言ってる表現は、
はいはい、
もっと分かりやすくしましょうって言ってるはずなんですけど、
はいはい。
じゃあ、相当頑張らなきゃ、その研修内容が分かんない、
はい、
のではなくて、はい、あ、なるほど、ほうほうほうほうほうほうほうってこう納得しながらコンコンコンコンコン吸収できる
ようになると、
その納得の数だけ細かくできたな、
はい、なるほど、
いいなとは思う、
はいはいはい、細かくするとやっぱりその、まあちょっとなんていうの、直接的で申し訳ないんですけど、細かくしていけばその納得度を高めていけばやっぱり定着もやっぱ良くなるっていう感じ
です、ね、そうですね、細かい積み上げで、
はい、
ピタッと収まっていう壁みたいな、なんか、面倒く
さいんですけど、はいはい、脱落者をなくすっていう感じなんですかね。
あと、なんか、そういうレンガの壁って1個でも欠けてたりすると、
はい、
みなっと、ふなっとくのまんまどんどん上まで行っちゃって、
はいはいはい、
っていうのは、研修なんか終わっても、はい、まあ、崩れるのも早いかなと、
ああ、なるほど。
思うんですけど、まあ、1個1個のフェーズごとに、
はい、
なるほどね、でこう腑に落ちて積み上がっていったものは比較的強いから、まあ、結果長続きするというのはそういうことだと思うんですけども、相手に押し付けてこんなの分かんないのかお前次行くぞみたいな感じで言っちゃうと、
はい、
人間の心がそんな未解決を放置してくれませんので、
はい、
いずれまたグニグニグニグニしてね、うん、なんですけど、最初にきちっとこう 一つ一つ未解決にならないように分かりやすく、う
ん、はい、
本人に受け取りやすくしっかり教えていくっていうスキルはもう本当に大事だな。
なるほど。確かに、あの最近ですね、新人の、まあ、私も新人研修結構携わりますけども、昔は本当にあの教えたことに対してあんまりこう反発というかですね、あの、なんでこんなことやるんですかみたいなことを結構言いにくい雰囲気がありましたね。ありましたけど、最近はですね、結構、あの、まあ、少人数ですけどね、これなんでやるんですかみたいなことを平気で言ってくる新人くんたちが結構いますよ。いや、本当にいますね。そう。で、ちゃんと説明して納得しないと、なんか、不納得なのが、やっぱちょっと分かって、こっちもやっぱ分かっちゃうので、これはやっぱりちゃんと説明してあげなきゃいけないなっていうシーンは、ちょっと昔に比べたら増えたなっていう気がしますけどね。
まあ、昔はそれがあってもみんな自分でも無視してたんでしょう。
はい、でしょうね。
まあ、俗に言うなんていうんですか、本人にとっては未消化ってい うんですか。
はい、はい。
なんか食べが売られてるんだけど、食べきれてない。
はい。
ちょっと食べ残しがあるぞみたいな。
はい、はい。食べたくないみたいな。
だけど強引に飲み込めみたいな。
はい。
ですけど、まあ、わかりやすく言うと、
はい、
いきなり生の人参出して、まずこれ食いなさい。
はい、
ね、これが食べないとマナーできませんとか。
はい、
食べらんねえってなっちゃったら、
はい、
人参ジュースにして飲んでっていうのが、
はい、まあ、
そうですね、教育側の技術力。
はい、はい。なるほ
ど。そう、次玉ねぎ。食べなさい。豚肉ってして。生だと食べられないけども、昔の人は無理して食べてたのかもしれませんが、うん、だったらカレーライスだったら食べますかみたいな風にしていくのが、まあ、やっぱりこちら側にも求められるようになってくるか
な。なるほど。その方法っていうのを、まあ、今回、あの、4ヶ月かけて、
そうです
ね。そうですね。はい、具体的な話を、あの、どうやって教えたら、その未消化がなくなっていくかというようなところですね。
そういった、まあ、さまざまなその、まあ、理論と、ではないにせよ、事例でね、
はい、
うまくいった事例とか、こういうところは気をつけた方がいいですね、
はい、
というところ
を、
紹介しつつ、まあ、それぞれの企業さんのスタイルに合うように、ね、
はい、
それを組み上げていっていただきたいなというふうに思います。
なるほど。ちょっと最後にですね、あの、まあ、お客さんのところもそうですけど、ほとんどいろんな会社の新人研修を見てて思うことが一つあるんですけども、やっぱりそのあんまりこう研修の時間、新人研修に使う時間がですね、あのなかなか取りづらい、やっぱりこう集めて集合であの1日で新人研修終わるとか、そういうところ結構あるんですけども、はい、でそういうのは本当に時間が取れない会社っていうのはどういうことをやってるかというと、本当に詰め込んじゃうんですよね。マナーにしてもあの実技じっくりでできればいいんですけども、なかなかそういう時間もないので、あの、やることもなくこう、例えば制服を着せて、これで、こういう格好をしてくださいねっていうのを、最悪スライドで見せて終わりとかですね。お辞儀はこうですっていうのも、まあ、ちょっとはやりますけども、ちゃんとできないまま、やっぱそれで終わりっていう状況結構あるんですけども、あとは本当にあの、会社の規則とかも、事例がなかったりですとか、ただこう読み上げて、こういうことはダメですよ、こういうふうに守りましょうねっていうところで終わってたりですね。そういうところだとやっぱり未消化がすごく多いなと思うんですけども、そのなかなかでもまあ中小企業だとその研修の時間を増やすっていうのはですね、なかなかちょっと難しいんですけども、それでもあの、まあ、限られた時間の中で、やれることっていうのがやっぱり今回は教えてもらえる。
そうですね。あと、限られた時間の中でやる、まあ、さまざまな立ち上がり、ね、
はい、はい。と、
もう一個は、まあ、おっしゃるように、その、1名、2名、
はい、
の入社者で、中小企業だと、その、がっちり2週間と
か、はい、はい、
そういう研修を会社ながらやるというのはなかなか難しいですよね。
はい、
なので、例えば、まあ、ものによっては、その、公開でやってるような、ね、このビルに関しては公開的な、
はい。
したりとか、いろいろそういう外部のソースを使って組み合わせていくてい
う。なるほど。
ああ。絶対必要ですし。
はい、はい。
プラスして、あの、毎日朝、
はい。
1時間だけは、先輩、後 態でその人にこの部分を教える、この部分を教えるということで、まあ、朝礼ではないですけど、
はいはい、
朝礼以外のその朝10時ぐらいまで、
はい、
っていうふうに毎日少しずつばらしていって、何しろ4月はそれで、それを今日新人研修というふうに、まあ、当てはめる、
はいはい、
つまりカリキュラムを毎日1時間でばらしていく、
なるほど、
あ、取り組みとしては実際やってる会社はあります。
なるほど、いろんな形がやっぱり取ろうと思えば
大きく2つなんですね、はい、一気に、
はい、
まあ、私がいた当時の活動で、トレーナーがやってると最初に一気に2週間、
はいはい、
やってしまう、ああいうやり方ももちろん望ましいですし、
はい、
一方ではそういう地方にこう点在しちゃってる試験なんかはそんな風にできないですから、
はいはい、
毎日1時間その会見も毎日にバラしてやる。
なるほど。
だけどこれも継続性があるので結果うまくなるんですよ。
はいはい。
いくつかのそういうタイプがあるかと思うんで、まあ、その辺もセミナーの中でいくつかね、
はい、
紹介できれば
と。はいはい、なるほど。で実際に作っていくっていうところですね。
はい。はい、
レイジやってみるっていうところができていけばいいですね。そうするとやっぱりこう長く働い、より長く働いてる、いただける新入社員が育っていくというようなところにつながっていくわけですね。わかりました。ありがとうございます。ちょっとまたいろいろと他の観点でも続けてお話を聞きたいと思います。これもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。ちょうど30分。